11月4日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はふうたと
りょうちゃんと
大地と
ゆらで
お送りします。
はい、
ということでです、始まりました、彩り大通り通信、
はい、始まりましたね。
聞き慣れない声がいますね。何やら、
まあまあまあまあまあ、はいはい、
まあ聞き慣れないと言っても、そろそろ準レギュラー化してきているのかな。
あれね、あれね。
あ、
はい、
準レギュラーになっちゃった。
今回、
はい、
色違う鳥取からゲストとしてりょうちゃんが、
はい、りょうちゃん
でいます。
遊びに来てます。なんか久しぶりの彩りだって言いたいけど、うん、結構最近来たんで、あ、戻ってきたのかみたいな。
結構最近いっぱい出てるもん。
はい、
やっぱり準レギュラーですね。
錯覚してますね。
ということでですね、
はい、
毎日 毎週恒例、
はい、
今日のお天気、
お、
はい、
今は曇りですね。
曇りだね。
先ほどなんか攻撃的な雨なのか、
うん、なんか
あられ
なのかみたいな。
よくわからない。だからすごい勢いで降ってましたけど、
そうですね、
そろそろ冬が近いということで、うん、毎回雪が降りましたけど、
うん、
まあられとか雪とか降るような季節になってきますね。
はい、なんだそのまとめ方。
しんみり。
どんどん気温も下がってますよね。
そうだね、寒いもんね。
今日はやけに寒く感じたんですけど、
うん、
やっぱ雨が降ってたり。
寒いですね今日は。
あと何、学校では、まあ、前週、前週？
先週？
先週です、ね。先週。
緊張してるね。
先週でもお話ししたんですけど、
うんうん、
はいはい、
あの中間テストで、今、うん、後期中間テストの時間割とかも配布されてるので、
うんうん、そうですね。
あの、まあ、生徒玄関入ってすぐのところに掲示されているので、
うん、
生徒の方も、はい、まだ見てない方とかは、
うん、
まあ、見て写真を撮ったりとか把握しておいてください。
はい、
ひどめ見ます。ということで今週もが、頑張って元気にやっていきましょう。
はい、
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775。 E メールアドレスはメール @813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。
はい、
今月11月になりまして、メッセージテーマ変わりました。
はい、
はい、
メッセージテーマドドン、冬に行きたいところ。
冬に行きたいところ、
うん、冬に恋人とデート行きたいとか、
おお、
まあ、札幌では札幌雪まつりなどが行われる、まあ、そのようなメッセージをどしどし送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここで早速ですがメッセージが届きました。
おお、
早い、
やった。
それでは早速読ませていただきます。
お願いします。
元彩りレギュラーのマリナです。
おお、
さっきぶりということでね。ラジオ局来てくれたんですよね、遊びに。
はい
はい、りょうちゃんの準レギュラー公認おめでとうございます。
ありがとうございます。
卒業までに遊びに行っていいからね、だって。
遊びに行っていいからね。あ、そういう、あ、
遊びに行っていいからねってね、すごい上から来ました。なんだこれは。リスナーの皆さん、今日のミュージックは私が2枚選ばさせていただきました。最後まで聞いていればわかると思うのでちゃんと聞いてくださいね。男子会最後まで頑張ってというわけでね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日男子だけなので。
男子だけですからね。
そう、女の子がいないって。はい、まあそんなね、男子ばっかりですけど、
まあたまにはこういうの。
まあまあまあまあ、
まあ早速ね、最初のコーナーの方に進まさせていただきたいと思います。
はい、
はい、ここからはですね、来週の月曜日に大通高校で行われる生徒総会についてお話をしたいと思います。
はい、
大通高校は、定時制三部制ですので、午前部は午前部、午後部は午後部、夜間部は夜間部というように部ごとに の生徒総会やるんですね。
はいはいはい。
はい、そうですね。
そうですね。合ってますよね。
合ってますよ。ますよ。ま
あ、つまり、1日で生徒総会を3回やるというね。
はい。
なかなか、
3回やる。
なかなかきつい
という。大体1回ですもんね、生徒総会、
はい。普通の学校では。
そうですね。で、そしてそもそも、生徒総会とは何ぞやという。
ね。わかんない人もいるかもしれない。
わからない人もいるかもしれない。
ゆらとかわかんないんじゃないかな。わかんなそうな顔を。
いや、わかんないかな。
いや、こう見ても中学校の頃、生活委員長で生、言う場面だったので、苦労はわかります。
苦労わかるって。はい、そんなね、まあ、ざっくり、生徒総会なんぞやってるの、ざっくり言うと、はい、生徒会、委員会、各局の代表者が、はい、これから1年間どういった活動をするのかというのを発表する会なんですね。
ほ
う。
はいはいはい。
はい、そうです。
です。
で、それを生徒全員に聞いて、なんかその提案とかに承認したり、まあ、拒否したりみたいな、はい、そんな感じで生徒全員が関わってで作り上げていく会という、
ね、会という
会という
会という、まあ、そうですよね。
そうなんですよ。で、大通高校では、まあ、生徒総会の前に学級審議というのがあるんですね、うん、はい、皆さんもやりましたよね。
やりました。
やりました。
クラスの前で喋りました。
あ、喋ったんですか。
喋りました。
偉い。
いえ、はい。
で、この学級審議の中で生徒会とかその委員会局に対する質問や要望をクラスごとに考えるんですよね、
うん、
で、そしてそれを生徒総会で質問したりお願いをしたりするという形式を大通高校では取っています、
はい、
で、ちなみにこの学級審議で出た質問とか要望は事前にその各あの生徒会とか委員会とかの代表者に伝わって、はい、で、その回答を考えることができるんですね、
うん、
今年はメディア局にどんな質問が来てるのか。
来てるんですか。
いや、僕わからないですよ。
もう
来てるんですか。
あ、何か、まあまあまあ、何か来るかもしれない、ね、
りょうちゃん来てるんですか。
来てましたね。この間の定例会でお話ししてました、ね、
メディア局が毎週行っている、
うん、定例会です
ね、 定例会ですね。話し合いとかやってる定例会で話させて、
はい、
話し合いを
話をしました。
おお。じゃあ今年これからあの来週月曜日の生徒総会では回答するという。
そうです、ですね、回答します。
で、この生徒総会にはメディア局代表として局長が、
はい、局長が
出るんですよね。で、あの去年あの我らが
ひな、
我らが彩りメンバーひなだったんですけれども、まあ、今年は鳥取の水木が局長になったということで、はい、まあ、水木が頑張る予定だったんですけど、
ちょっとなんかどうなんですかね。
どうなのか。
どうなりますかね。
その体調不良という噂を。
体調不良
という噂を聞いちゃって。
果たしてどうなるのか。ね、
で、代役がりょうちゃんになるかもしれない。
そうですね。
で、りょうちゃんになるかもしれないし、で、ふーたもね、しかも。
そうなんです。
午後部の行事委員長
なんです
よ、ね。行事委員長なんです。偉いんです。
なんか意気込みありますか。
僕も行事委員長です。
うん。
結構こう質問来てるんですよ。
あ、来てるんですか。
うん、
なかなか緊張する。
あ、
いや、やっぱり生徒みんなの前で話すっていう点で、
まあ、ね、
このラジオ番組とはまた違う緊張感がありますよね。う
ん、まあ、部ごとって言っても、まあ、100人ぐらい、まあ、もっといますもん、300人ぐらいですか。
いますよ。
まあまあまあまあ。
大通高校全部で1000人ぐらいいますから、
多分
3で割っても300人以上、
はい、
いっぱいいますね。300人を相手に1人で喋る。
辛い。
まあ、すごい緊張すると思いますけれども、はい、ぜひね、頑張っていただきたいなと思います。
頑張ります。
はい。で、水木もね、これ聞いてるか分からないけど。
聞いてるか分かんないですけど。
頑張ってほしいし、まあ、他のなんか委員長とかね、新しく生徒会もできましたので、
はい、
そっちの方の方々もぜひ頑張っていただきたいなと思います。はい。以上、生徒総会の話でした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい
はい
はい。
ってことで今さっきメールが2件来ました。
お
は
い、
また2件。
はい、
2件いっぱい来るね。
はい、ではまず1件目。
はい
はい、
はい、
かっこラジオネームは猫って言っておいてくださいね。
それ自分も言っちゃう。
言っちゃダメ。
ラジオネーム猫さん。
猫さん。猫さん。猫さんです。
今のはなかったことに。
猫さんです。
お願いします。
はい。
はい。では続きになる。先に行きたいところはやっぱりスチオです。
お
お。
あとイルミネーションとか綺麗なところにも行きたい。
あら、ロマンチック。
ファクトリーとかですかね。
うん、そう
なんだ。近くで言うとサンプラファクトリー。
まあ。
大通公園でも
そうだね、毎年あるから
あるので、
そうですね、
でも大好きな人と行けるならどこでも嬉しいです。
すごいね。
そして、うん、母親は温泉に行きたいと言っておりました。
ああ、いいですね。
温泉を癒すみ
たいな、うん、寒い中温泉が最高ですもんね。
うんうんうんうん。はい、で2軒目は、
2軒目はこんにちは、彩りメンバーのゆいぴーです。
おお、ゆいぴ
ー。今日はメンバーになってから初めてのリアルタイムでラジオを聞いています。今日は私がずっ失礼しました。今日は私がずっと一緒に出たい誰かが、誰か様がゲストに来ているそうで、いつも入れ違いですね、辛い。私がいる時にゲストに来てください。
はい、
はい。
ちなみに今週のメッセージテーマの、あ、春じゃない、春ではなかった。冬に行きたいところは、去年冬のディズニーに行ったので今年も行きたいなと思っております。
冬のディズニ
ー、この子の放送も頑張ってください。ゆうぴーでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
誰か様がゲスト
とし
たら、
ね、みんなそうです。実はあのここにいるりょうちゃんもゲストなんですけど、この後さらに別の方が、スペシャルなゲストがさらに来るという、
ね、
しかしそっちかもしれ
ない。
メッセージありがとうございます。
ありがとうございました。
では続いてのコーナー、通りティーチャーズ、
はい、
はい、
今回紹介する先生は、
はい、
僕の1年生4組の担任であり、
はい、
メディア局創造者の創造者である、
うんうんうん、
平野純也先生を紹介します。
創造者、ユアの担任で
創造者。
まあ、ちなみにドリティーチャーズっていうのは、うん、踊り高校にいる先生方のことを紹介していくという、
そうですね、
コーナーになっております。
あ、それ最初に言うのを忘れて
ます。すごい緊張してるからね。
緊張してるね。
3ヶ月ぶりなので、
うん、はい、
深呼吸する、一回深呼吸する、
いや、ちょっと無茶をちょっと、はい、で、平野先生がちょっと今メディア局に伝えたいことを聞きました。
はい、
はい、
そしてまず伊藤さん、体が大事、
体大事。
そして仕事が慣れてきたら学校の情報を自主的に取り込み、そして大通高校のことをよく伝えてくださいねということでした。
メディア局に対するメッセージ、
お言葉を
創造者からの言葉を、
お言葉をいただきました。
まず体を大事にしろと、
はい、そして情報を発信してくれと、
そう
ありがたい、
発信して体を大事に、
うん、
大事ですね。
あと趣味で聞いたんですけど、
うんうんうん、
趣味はうまいものを食べることだそうです。
大事、
大事、そう、
美味しいもの大事、
幸せになる、
ね、
本当に食欲の秋ですからね。
まあね、食欲の秋だもんね。
秋もそろそろ冬が来ますけど、
もう冬にほぼほぼ近いですが、
なんか他の情報とか、
うん、他先生になった理由がありますか、
うん、おお、
気になる、
気になる、普通に。
その理由は、たまたまなった。
え？たまたまなった。
そんなことあるんですか？
たまたまなった。
どういう感じになった
んですか？なんか、他のところがちょっと外れてしまって、先生があったので、先生に。
うん、ああ、なるほど、は
い。そういう感じです。
はい。
ということで、我らがメディア局の創造者。
はい、創造者。ちゃん先生です。
ちょっと短めでしたが。
はい。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは mail@813fm.world mail@813fm.world です。件名に彩りと入れて送ってください。 今月のメッセージテーマは冬に行きたいところ、まあ、先ほどメッセージでもあったように、うん、はい、スキーとかイルミネーションとかなんかいろんなものありましたけど、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。はい、ということで、
はい、
今からですね、うん、先ほどちらっとお話に出た、
はい、
スペシャルゲスト、
はい、
福津京子さんに来ていただきました。
はい、こんにちは、お邪魔します。
はい、
チラッ
ここではチラッと出てきたわけですけど、がっつりがっつり来てよということでですね、こちら福津京子さん、札幌人図鑑の主催だったり、はい、私立高校コンシェルジュの方だったり、いろいろあるんで、そこら辺をどんどん聞いていきたいと思います。
はい、
はい、
さらにはですね、彩り大通り通信以前の、うん、まあ、FM アップル時代のその、はい、FM アップルの局長だったということで、
前も
5
年も前になりますけどね、
うん、そのラジオ番組が始まった当初の話とかを聞いていきたいと思います。
はい、ぜひぜひ
何でも聞いて、何でも話
してということでですね、はい、まあ、最初に大通り高校メディア局の、まあ、ラジオ番組はどのようにして生まれたのでしょうか。う
ん、はい、ですね、本当に高校生がラジオ番組を持つってね、
はい、
なかなか斬新だなと思われると思うんですが、
そうですね、
今でもほら大通り高校って割と地域の大人がいっぱい来る学校でしょ。他の学校よりやっぱりいろんな人が出入りするでしょ。
は
い、
う
ん、
そうですね。
でその大通り高校によく出入りしてるお父さん方とか、
は
い、
あと PTA の方々とか、
PTA の方とかね、あと地域の企業の方とかといろいろお話ししている中で、はい、うん、いやコミュニティ FM っていろんな人出るんだねみたいな、地域の人がみんな出たり入ったりして話す曲なんですよって言ってたら、ラジオって面白いって話になって、いや、ラジオって考えてみたらすごくその学生たちが教育の場にとてもいいと思うのよって私がお話ししてたんですよ。何かこう伝えたいものがある時に友達同士で話すのとはまた違って、公共の電波で話すということは言葉も選ぶだろうし、裏も取るだろうし、ね、いろいろこう、まあこういう導入から入ってこういうオチでみたいな、その構成も考えるだろうし、人に物を伝えるときにすごくいろんなことを考えるから力がつくのよっていうふうに言ったら、はい、その場にいたみんながいやーいいねいいね、高校生、大通り高校生にもぜひ番組持たせたいみたいにわー盛り上がって、本当にこうたらればたらればが実現したみたいな感じの誕生の仕方でしたね。
すごい、
うん、ワイワイワイワイして中で生まれたっていう、
そうそう、うん、そうなんです、面白い面白いっていう風に出来上がったんだけど、うん、でもどうかな、その初代のね放送部員にしてみたら、前の去年はなかったものが今年からできちゃったわけじゃないですか、急に。だからすごい戸惑いが大きかったと思います。
うん、自分たちがスタートですからね。
そうそうそう、そう前例がないって何でも怖いよね。
そうです、
ね、自分たちが初めてって怖いかなと思うんですけど、でもすごくその初めてのチャレンジに、あの時放送部結構人数いたと思うんですけどね、
はい、
みんなでこうワイワイとどういう感じにするっていうので、構成考えたり、今みたいにそのファックスナンバーとか E メール一生懸命、はい、みんなで読めるようにしてすごいその緊張感マックスながらみんなでワイワイと楽しくやってましたね。
なるほど。じゃあその当時の、
はい、
当時の福津さんご自身の、局長としてのお仕事だ、活動だったり、
はい、
まあ、その生徒との直接的な関わりとかってあったんでしょうか。
あの立ち上げの時のそういう理念というか、
はい、
思いみたいなものは本当に私も関わって、はい、スタートを作ったんですけれども、はい、アップルのスタッフで本当にその学生さん方と一緒にものづくりをしていくのが好きで、うん、得意なスタッフがいたので、うんうん、本当にもうそのスタッフはみんなと話してると先生かなと思うぐらい、下手したら生徒かなと思う
結構身近な、
そうなんですよ、みんなと溶け込んでね、はい、一緒に番組作りをしていて、スタッフも一緒にこう育っていったというか、あ、今の高校生はこういうことに興味があるのかとか、こういう風に話を盛り上がってこう展開していくんだっていうようなことをね、みんなでこう共有して楽しかったですね。
はい、いいですね。
うん、
あと裏話聞けるといいですね。
うん、歴史を、ちなみにその当時の生徒の印象とかって、
はい、うん、そうですね、なんかやっぱりみんなキャラクターが違うじゃないですか。
はい、特に踊り高校は本当に
みんな本当個性が強くって、はい、自分の好きなコーナー、例えば何すごくその オタッキーなね、はい、あのアニメのすっごい好きな子がいるとかはいはいはいはい、はい本当にそういう子がもうとにかくアニメのことやりたいっていう子もいればもう全然なんか音楽のこと喋りたいとか学校のことやろうとかってみんなワイワイワイワイしてるものを一つの番組のとこにまとめていくじゃないですか、はい、そしたらそのやってみたら全然尺にあの時間に入らなかったり、
うん、あ語りすぎちゃ
ったりそうそうあの思いが熱くなって予定してたことよりもすごい膨らんで物言っちゃって次のコーナーに行けなかったりとかなんか予定してたことと違うじゃないかとか言って番組終わってから喧嘩なったりもう泣いちゃう子もいたし、最初の半年なんか随分泣きの子いましたよ、
すごい青春っていう感じで
青春青春でこっちはもう来週来ないんじゃないかと思ってねもうドキドキしてたんだけどでもちゃんと翌週になったら元気になってきてまた新しい自分のテーマでねお話をしたりして、先生とのバトルも生徒同士のバトルも、はい、あとそこにまたちゃんとうまい具合にフォロー入る人もいるんですよねまあまあみたいに入る子がいたり、はい、じゃあ今度はこういう風にやっていこうかってちゃんと着地点をあの持っていく子もいたりして、うんはい、すごくねあの初年度からチームワークは素晴らしいなと思いました、
うんうん、なるほどその前の人たちみんなやる気があるからそうやって揉めたりできるんですよね、
う
ん、
ああそうかもね
本気、うん、みんなが本気だったからできるっていうのがありますよね、うん
緊張感もあったんだろうね
緊張して
ちゃんとしたものにしたいとか、うんうん、2年目3年目になるとだんだんこうもっと自分を出せるようになるっていうかリラックスして、うんはいうん、楽しく自分たちがまずは楽しくないと、はい、聞いてる人が楽しくないよねやっぱりね
そうです
なので自分たちが楽しめるようなネタを集めたり、はいあのはい、コーナーを作ったりっていうようなことをだんだんやっぱり1年目より2年目2年目より3年目ってどんどん上手になってきましたね、うん
ということでここまでで彩りじゃないラジオ番組メディア局のラジオ番組踊り通信の歴史を語っていただいたというか、はい曲を挟んで続いては、現在の福津さんの仕事だったりとか聞いていきたいと思います、はい
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください
はいということで続きまして、
はい
ゲストの福津京子さんに、
はい
現在の活動を、お聞きしてる限りではなかなか面白い活動です
変でしょお前ド M かって言われてますなんでそんなことやってんだって大変だろうみたいなね感じで言われるんですけど、はい、私アップルの時、はい、アップルの時にね、うん毎日3時間の生放送月曜から金曜まで毎日15年間やってたんですよね、
はい
ちょっとそのまあいろんな人がこう来る下は小学生から上はおじいちゃんばあちゃんまでね、はい、みんな入れ替わり立ち替わり来ておしゃべりしていくっていう番組だったんですけど、はい、15年やって1回こうちょっと一区切りラジオを離れて、はい、何か全然違うことをやってみたいなと思った時に、はい、それでもこう人からお話を聞くのがすごく好きだったんで、はい、1人でできることっていうのをちょっと考えたんですよね、はい、動画の撮影したり編集したりっていう技術はもう覚えていたので、はい、簡単に自分で明日からでもできることっていうことで本当に、一般の人から聞いたちょっと面白い話とかいい話とか明日を生きるヒントみたいなね、うん、そういうようなエピソードを記録して繰り返し聞けるアーカイブを作ろうっていうふうに思い立って、はい、それで作ったのが札幌人図鑑ということで、はい、
札幌人図鑑ズバリどんなもの、
は
い
そうですね、
さっき説明していただいたと詳しく、
はいはい、ね本当に一般の方なんですよ下は小学生から上はおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな方が出て、はいこんなことやってますいろんな活動の話をしてそれから、そもそもなんでそういうことをするようになったのっていう原体験を伺ったり、うん、これからどんなことしていきたいですかどんなあなたになりたいですかみたいな質問をしていって、はい、お聞きしていくっていうことをこう動画に収めてアーカイブしていったんですけど最初はですね最初の3年間で1年365日毎日更新っていうことでそうなんですボンクレ正月休まずやってですね3年間で1000日で札幌の1000人をインタビューしました
おすごい
ね でそれを1000回クリアしたところで、はい、今の J:COM 札幌ってコミュニティチャンネルでね、はい、めでたく番組化されまして、
頑張りを。
そうなんですよ。
そりゃすごいですよね。
変だよね。なんか珍しいからっていうことで取り上げてもらったと思うんですけど、はい、今はテレビで放送してから1週間後にウェブに掲載するっていう形で現在も更新中で、もうすぐ1400になるところです。
すごい。
そうなんですね。それで、そうですね、この今ちょうどみんなの後ろに栗山監督の写真ありますけど、栗山監督も出てるんですよ。そうね、市長も知事も栗山監督も出てますし、あとは大通高校の先生も出てますし、大通高校の生徒さんを大通ビッセで踊り場みたいなところで、はい、ゲリラで撮影したこともあります。4人ぐらい出てるんです
。すごい、ゲリラで。
そう、先輩出てますから皆さんのね。そんなこともあったり、いろんなことありましたけど、はい、で今は活動の中でその札幌人図鑑が、一番大きな活動なんですけれども、いろんな人に話を聞いてきたからっていうことで、市立高校コンシェルジュというお仕事をやるようになりました。でこれはやっぱりいろんな人に話を聞いてきた福津さんに、例えば高校生が学校の先生や親以外の大人の価値観、働き方生き方にたくさん触れてほしいということで、いろんな大人の人たちをこう学校の中にこう入っていけるように、関わっていけるようにするためにはどうするといいでしょうかみたいな感じで、今本当にこう試験的に今年と来年はどういうことができるかなっていうのを一生懸命探しつつ、もちろん活動もしてるんですけれども、そういう感じでやっておりまして、今日はその取材方々番組へもお邪魔しました。
スタジオ外側に、
はい、もう一人のコンシェルジュのね、富田先生いらっしゃいますけれども、私この今日ぜひお邪魔したのは、この放送をやってる、高校生がラジオ番組持ってるってなかなかいないと思うんですよね。珍しがられるでしょ、あれだよ、来年きっとまた1年生入ってきたらラジオやりたくて大通高校入ったって子も出てくるかもしれないよ。
じゃあ僕とか僕風太とか、もうこのラジオやりたくて大通高校入った
り。そうですか、じゃあそれ聞くとまた私嬉しいわ、本当本当に。いや本当そういう風にラジオ面白いなと思ってくれる子、増えたらいいなと思うんですけど、せっかく市立高校コンシェルジュをやっているので、他の市立高校の子も例えばこの番組に遊びに来てもらって、この番組で他の学校のことをいろんなこう学校の垣根を越えて盛り上がって、
広がっていく、
そう、はい、でここで交流もいいんだけど、ここで交流したものをまた録音して、例えばそれぞれの学校のお昼の放送で流してもらうとか、そうするとまた大通通信って何みたいな話になって、彩り通信って何みたいになって、そしてまたこの番組に他の放送部以外の部活の子もなんか PR に来たりとか、そういう風になったら面白いなと思うんですよ。
垣根を越えた、もう大通高校だけじゃないっていう。
さすが社会に開かれた学校。
他の学校を巻き込んで、ね、面白そうですね。
そうなの、なんかだんだん慣れてきたら、他の学校の子と一緒に特番をできるかもしれないし、ね、なんかいろんなイベントもできるかもしれないし、学校でみんなでやるプレゼン大会でその放送部だけでやる何かコーナーもできるかもしれないし、なんかやろうと思えば、いろんな広がりを持てると思うんですね。
もっと大きいもうイベントとか、コーナーとかも
持
て
た、慣れてきて、みんなでこういろいろ企画を出し合う中で、すごく面白いことができたらいいなと思うんですよね。
人多いだけでいろんなアイディアが出てきますからね。
他の学校の子の話とかあんまりなかなか接点ないでしょ。
そうですね。しかも他の学校全日制で大通り休日制なんて、多分向こうの他の学校の人たちも大通りのことはあんまり知らないと思うんですよ。そこぜひ知ってもらう機会とかになれば、
他の学校で大通りの話するとみんなびっくりするからね。
確かに、
僕もびっくりしました。
そういうのがあるから、だったらこう見においでとか遊びにおいでっていう場所の入り口というか、いろんな学校のハブ的に、この場所が慣れたら素敵じゃないですか。
夢にっていうか、本当に、なんか発想が若いというか、すごい我々でも考えつかないような
ね、本当にラジオっていろんな可能性があって、本当にこうイメージを膨らませてみんなでこう楽しいことをって考えたら、あまりその お金をかけずにいろんなことができるアイデア勝負で、そこがとても魅力だと思うので、ぜひ皆さんもこの番組の中でいろんなことにトライしてほしいと思います。
はい、
すごいいっぱい喋ってもらいましたけど、本当に本当に、いや、まだまだ話していたい
という、まだまだ、
まあ、この彩り全部1時間丸々話していたいというぐらい面白い話、もう彩り踊り通信の歴史から、
はい、
すごい面白い活動をしているということで、
はい、
本当にあり、今回はあのお越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも頑張ってください。
頑張ります。
頑張ります。
頑張ります。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、というわけでですね、はい、あっという間に1時間過ぎてしまいました。
早かったですね。
はい、そして最後にですね、なんとメッセージがまた届きました。
おー、
ありがたいことに。はい、それでは早速読ませていただきます。
お願いします。
ラジオネームオリリン。
おー出た、
オリリンから来ました。
いつも通りのオリリン。
僕が冬に行きたいところは藻岩山です。先日昼に行ってきたんですけれど、とっても綺麗だったんです。友人に夜にも行くよう勧められたので、せっかくだから冬の時期に夜景も見てみたいと思っています。
ロマンチック。
冬の夜景はどれだけロマンチックなのか想像するだけでも楽しいですという。
はい、
はい、ありがとう。
夜景はいいですよね。
そう、夜景ね、夜景、あのイルミネーションばっかり、地上ばっかりだったから、
はい、
夜景、
山から夜景。
でもなんか夜に山行くと迷いそうじゃないですか。
いや、現代だぜ、現代だ、
現代ですか。
地図とかあるでしょ。はい、というわけでね、
はい、
早速あの今日のコーナーの振り返りをしていきたいと思います。
お願いします。
はい、まず最初のコーナーですね、一コーナー目は、僕第一による生徒総会の話、
うんうん、
来週月曜日なので、はい、渋谷フーター頑張ってください。
頑張ります。
はい、そして2コーナー目が、ドーリティーチャーズ平野先生。はい、3コーナー目が、3コーナー目4コーナー目が、ゲストの福津さんにお話をいただきました。
はい、
何か感想とかお願いします。
はい、いや、なんかみんな和気あいあいで、ね、仲良しでいいなと思いました。
はい、ありがとうございます。はいはい、そして曲ですね、振り返りいきたいと思います。1曲目が、瀬川彩香でハバグッデイ、
うんうん、
2曲目がガリレオガリレイで青いしおり、
ほうほう、
3曲目がドリームズカムトゥルーであなたのように、
へいへい、
4曲目が日向彩で秘密、そして最後の曲がグレイでハウエバーというね。
はい、
はい
はい、これ今日の曲テーマはですね、なんと北海道出身のアーティストでございます、
うん、
はい、1曲目の、瀬川彩香さんが富良野市、
はい、
2曲目のガリレオガリレイが、稚内出身のバンド、
お
う
お
う、でドリームズカムトゥルーはボーカルの吉田美和さんが中川郡池田町出身、
うん、
で、4曲目日向彩さんは札幌市、
はい、
そして最後グレーは、函館市という、
うん、
はい、北海道出身の結構ビッグアーティストがいますので、
はい、
はい、というわけでね、今日どうでしたか、りょうちゃんゲストとして来ましたが。
いやー、なんか久々、なんか気分的にはすごい久々だったんで、なんかすっごい楽しめましたね、いろんな話聞けて。そうですね、
ゲストの方もいらっしゃいました、ね、はい、
本当にありがとうございました、はい、本当に
ありがとうございます、楽しかったです。
はい、はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、今日もこの辺でお別れとなっています。はい、はい、それで今日の放送は大地と
りょうちゃんと
ふうたと
ゆらと
最後ゲストの方お願いします。
はい、福津京子でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。